能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。お能を通して花をつかむ武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組始まる前にちょっといろいろお話とかさせていただいて、はい、本日先生なんか鳥肌が立つぐらいちょっと感激というか感動したことがあるってことを聞いたので、はい、そのお話をぜひお聞かせください。
はい、そうですね。ちょっとね、電車を降りる直前にパッとそれに気づいてちょっと泣きそうになっちゃったんですけどね、まあ、ちょっとまた今日も時間オーバーしちゃうかもしれませんが、
大丈夫です。はい、
はい、話の流れとしては、2つのことをお話しすることになるんですけど、まず一番最初にちょっと時系列は逆になるんですが、今電車の中でそのことに気づいたというのは、今年の9月16日に祖父の武田隆追善の会をやることになってまして、でその追善、まあ、33回忌追善法の会別会という形でやることになってるんですね。でその番組の構成をですね、原稿の構成を実は携帯でみんなで LINE とかで共有してて、誤字脱字チェックとかしてるんですよ。でそこで祖父の略歴みたいなものが書いてあった中に、東京で最後の能と、それから生涯で最後の能っていうのは書いてあって、その生涯最後の能は博多で舞った菊慈童という能だったんです。でおおって、なるほどそうかって思った時に、ふとちょっとあることを思い出して、そこがリンクしたことで感動しちゃったんですけどね。
思い出したこととはというところですね。
はい、そうですね、はい、そこがですね、ちょっと話が今から時を2年ほど遡りまして、まあ、1年半から2年、一昨年の話ですね。実は、まあ、今流儀のもう最長老というか、もう引退なさったんですが、浅見正隆さんという方がいらっしゃいまして、ですから今もう92か今年3になられると思うんですけど、その浅見正隆さんが一昨年引退なさったんですよ。でもうもちろんその一昨年までの10年ぐらいっていうのは、もう実質そのほとんどその一般的な能の催しにはご出演されてなかったんで、まあ、実質ほぼ引退状態ではあったんですけど、浅見さんのお宅というのは代々木能舞台という初代のオペラシティのほど近いところにですね、ちょっと裏路地を入っていったところにすごい古い平屋の日本家屋がありまして、そこがの家の中に舞台があるんですね。本格的な能舞台があるんです。で中庭が吹き抜けになってて、まあ、その要するに座敷の方からお能のその舞台が見える。でそこはまあもちろん基本的には稽古用ではあるものの、150人から200人近いお客様を入れてお能の催しもなんとかできるような舞台なんです。で、まあ、この20年ちょっと代々木花鳥会というその浅見さんのご一家とお弟子さんでなさってる会がありまして、年に4回その会をやってられるんですけど、で、まあ、主なその要するに主催というかあれは浅見正隆さんとそのご子息の浅見慈一さん、それから僕が非常に敬愛リスペクトしている浅見正邦さんという方はその正隆さんの弟さんなんですけどね、一回り以上違う年の離れた兄弟弟さんで、であとその 正隆さんのお弟子さんの小早川治さん、それから正邦さんの弟子の小早川康樹くん、それは治さんの息子なんですけど、そんな人たちで構成している会なんです。で、まあ、そういう会で正隆さんはそこの代々木の舞台にお住まいなものですから、その年の4回の代々木花鳥会だけはその一昨年までの10年ぐらい他の舞台にもは出ないけど、お宅の会だけは小歌いとか言ってちょっとだけ歌いを歌うみたいな形で出られてたんです。それでまあさすがにだいぶお年で足腰もきつくなってこられて、でこれ本当にご自分の家の舞台でしかできないことなんですけど、普通今我々は独吟とか小歌いとかっていうと切り戸口ってあの横の扉から出てくじゃないですか。だけどあれは段差があって、その上り下りしなきゃいけなくて足腰がきついわけなんですよね。ですからこう幕を開けて、でしかも最後の晩年の何年かは舞台で杖ついて、まあ、それはもちろん舞台専用の杖だと思うんですけど、舞台で杖ついて出ていかれて、あの本物の杖ですね、おのおのあの竹の杖じゃなくて本物の杖をついて、それで舞台中央まで出て行って、お弟子さんが将棋って椅子をあの当てて、その椅子に座って歌いを歌われる、そういう形式でずっと歌われてたんですよ。でですから歌い終わると当然幕に、端がかりか幕に退場していく、杖をついてですね。でそれが一昨年のその何回目の時だったか忘れましたが、一昨年の花鳥会のある日に入ってこられて、ああもうおのが始まる直前ですから、もう皆さんその幕のところで待機してたんですけど、幕の前で立ち止まられて、いきなり話を始められたんですよ。って言って、でみんなびっくりして、何事かなって、あの楽屋うちもお客様もまあびっくりするわけですね。
予定にはなかったこと、
誰にも言ってなかったんです。はい、で結局だから何が始まっちゃったかと思って、みんなびっくりしたわけですよ。まあ、あのご存知のように能の舞台っていうのはそういう、ね、進行を妨げたり途中でいきなり巣に戻って話をするとかいうことは絶対ありえない世界なので、まあ、解説とかは別にしてですね、その対象幕際で立ち止まられて、現在私は90歳で明日が誕生日で91歳になりますと、そこで本日をもって全ての能に関わる全てを本日をもって終わりにしたいと思います。でまあ、要するに引退宣言なさったわけなんです。で、はーってみんなびっくりして、それで誰も聞いてなかったですよね、聞かされてなかったです、家族も。それでまあご挨拶を終わられて、最後に菊児童という歌いの、菊かき分けて山地の戦火に、山道の中の仙人の家ですね、戦火にそのまま児童は入りにけりと、まあ、児童というのはまあ少年のことなんですけど、入っていったという、まあ、その歌いを歌いながら最後幕に入って終わられたんです。でその日がね、また象徴するなんていうか、これは正隆さんという方のね、なんかそういう能楽師精神というか、そういうものを象徴してる、多分考えられたんだろうなと思うんですけど、その日の後に演じられる能は、師弟が弟の浅見正邦さんで、その時の地謡地頭は息子の浅見慈一さんだったんですね。だからあ、この回をそれに選ばれたのかななんていうこともちょっと思ったりしてて、まあそれでその日はまあみんなあのお疲れ様でございましたなんて、大先輩方も、大先輩の大先輩ですからね、まあそういう挨拶されて終わったんです。それでそこはそんなことがあったんですが、これであの話は最初のところに戻りまして、今日その祖父の追善会の番組を見てたら、最後に待ったのが菊児童と、で あの時正隆さんが歌った、最後に歌われた、要するに人前で最後に歌われた歌いは菊児童なんで、あこれは多分結局うちの祖父が正隆さんの先生なんですよね。
はいはいはい。
で正隆さんが 多分20代の時ぐらいからだと思うんですけど、年はそんなに何十歳も離れてなかったと思うんですが、まあでも20歳ぐらい離れたんですかね、祖父のところにずっと稽古を受けられてて、まあご自身でも自ら武田隆先生に全部私は教えていただいたってよくおっしゃってたんです。だから最後に歌われた舞台は祖父が亡くなる前最後に舞った能の菊慈童、その歌いを選んで歌われたんじゃないかなって思ったんです。あ、それでなんかそれに気づいちゃったんで、さっき電車降り際ぐらいだったんですけど、だから思わずちょっと涙出そうになって、いやこれはでも多分みんな誰も気づいてないんじゃないかなと思って、そういうちょっと衝撃が走ったというね。
なんか師匠から弟子へなんか思いを受け継いだじゃないですけれど、
そう
すごく思いがあったんでしょうね、いろんな。
だからね、まあ、僕の好きなワンピースっていう漫画の、はい、言葉で受け継がれる意思っていうのがあるんですけど、あれって結構本当お能の世界にはね、すごく通ずる言葉で、はい、まあまあ、そのワンピースの話になっちゃったらあれですけど、
そうですね、
小田栄一郎ってワンピースの作者はすごい日本好きなんらしいんですよ、
はいはい、
だから日本のそういう神器とかなんかそういう昔からのそういういろんなこととか結構好きらしくて、いやだから、ね、いつかお能見に来てくんねえかなと思うんですけど、まあ、それはともかくにして、
はい、
まあ、そういうだから本当にこれぞまさに秘すれば花っていうか、そういうことを松坂さんは多分引退宣言することも周りに言ってないし、要するにそんな形でするっていうことも、それから最後に歌われるその菊慈童の歌いだったっていうのも多分意識がないはずはないと思うんで、多分武田隆が最後に舞ったのは菊慈童だって多分認識されてることもあって、なんかそれを選んで歌われたのかなって。まあこれはでもどっちでもありだと思うんですよ。変な話なんですけど、松坂さんが90歳のお年でそのことを認識された上でなさったら、それはそれでまず一つ師匠を思うという思いの強さっていうところに感動するし、もし無意識だったとしたらこれまたすごい偶然じゃないですか。もうだから天が導いたと言ってもいいかもしれない。祖父が最後に舞ったのが菊慈童で、そのね教えを受けてた松坂さんが人生最後人前で歌った歌いが菊慈童だったって言ったら、まあ、それはもし無意識だったらなおすごいかもしれないですよね。ただなんかそういう風にして人の心のつながり、師弟のつながり、まあ、プロの能楽師の師弟っていうのはどちらかって言えば主従関係に近いと僕は思ってるんですけども、まあそういうものをね、本当武士道精神というか、なんかそういう世界を具現化したような話がね今の時代になおあるっていうことに非常に感動を覚えたという、まあそんな話だったんです。
美しさですよね、やっぱその、はい、だから秘すれば花なりじゃないですけど、そういうことをまあご本人にもし伺ったらちょっと野望なのかもしれませんね、
はい、そうですね。だから僕としてはだから、まあ、みんなが気づいてればそれはそれでいいし、うん、気づいてない人が多いと思うんで、だから早速に僕は周りの人たちにこの話をしようと思ってるんですけど、
多くの方にね、
はい、
周囲の方に知っていただけると、
はい、
この美しさになんか共感していただけるんじゃないかなと思います、
ね、はい、
ということでですね、今日はその文幸先生のおじい様の高橋先生と浅見正孝先生のちょっとしたエピソードなどをちょっと聞かせていただきました、はい、先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。